クター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2、第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのトークと健康に良いとされる食材をご紹介しています。村西博美院長です。こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
全然どうでもいいんですけど、はい、今日はあの女の子男の子間違えられる名前みたいなね、さっき光くんじゃなく光ちゃんだったみたいなお話があったんですけど、はいはいはい、村西博美院長も、ね、身は美しいではなくね、真実の実ではありますけれどもね、
まあ、でも郷博美さんとかいらっしゃるんで、
なるほど、
あのまだ大丈夫かもしれないですね。
さあそんなね、はい、京都池メディカルクリニックの村西博美院長とお届けをしていきますが、はい、今日はどんなお話ですか。
はい、今日はですね、ビートザヒート
英語できましたね、
これちょっと暑さをやっつけようってことで、夏の健康を楽しむってことで、まあ、今日はお話したいなと思います。
もう今日ももう蒸し暑いですね。
めちゃめちゃ暑いですね。僕も歩いてきたんですけども、めちゃめちゃ暑くてですね、はい、まあ、温度とかね、湿度も上がってきまして、はい、もうすでにちょっとこうバテ気味の人もね、うん、結構いらっしゃるかもしれません。今日は、うん、まあ、ビートザヒートってことで、まあ、暑さをやっつけるってことで、まあ、お話ししたいなと思います。
はい、
でまあ、これから夏に向けてその過ごし方とか、まあ、その食事どうしていくかみたいなお話ですね、していきたいなと思います。でまず最初夏バテなんですけども、
はい、
森谷さん、この定義みたいなのってどう思いますか。
夏バテの定義、夏バテでは会社を休めない。
そうですね、休めるといいんですけどね。
熱出てくれたらいいけど、
そうですよ ね、
ねえ、なんか食欲が落ちてるとか、
ね、だるい
とか、
そうですね、
で数値的には何パーセントだるいですかみたいな、なんか出えへんからね。
そうなんですよ、まあその通りで、まあ、定義ってないんですけれども、まあ、一般的な、まあ、皆様のイメージ通りで、その暑さの中で、まあ、ぐたーっとしてるっていう風な感じですよね。うん、まあ、具体的にはもう疲れ、疲労感が前面に出てたり、まあ、食欲出ないとかですね、もうやる気出ない、気力がね、ない、まあ、そういった場合もありますし、まあ、場合によってはその眠りがの質が悪いみたいなですね、睡眠障害っていう形で、まあ、前面に出てくることもあります。で、まあ、これらの症状っていうのはその、まあ、暑さとか湿気に対してその体温調節がうまくいかないとかですね、あるいは、まあ、すごく非常に暑い中でこう活動を続けてたりとか、あと、まあ、それに伴 こう栄養バランスの乱れみたいなものが、まあ、原因じゃないかというふうにされてます。
うん、
で、まあ、僕自身その普段日常の臨床しててですね、まあ、夏バテに限らずなんですけれども、まあ、体調不良の奥っていうのは、まあ、その十分な栄養素が足りてないっていうことと、うん、まあ、あとは自律神経のバランスが崩れてるっていう、まあ、何かその2点っていうのが、まあ、大きな要因なんじゃないかな、
夏バテに限らずですね、
限らずですね、思ってるところなんですよね。なので、まあ、そういったところへのアプローチって普段してるんですけども、
はい、
まあ、そういう意味では今日お話しする夏バテってその栄養の不足の部分もありますし、まあ、あの自律神経のバランス崩れみたいな、まあ、2つこう揃ってくるので、まあ、そのあたりへの介入を、まあ、ちょっと早い段階からあの取得っていうのは重要じゃないかなっていうふうには思ってます。
そうですよね、熱が出たら熱冷まし解熱のものとか、あの、ね、胃腸がどうこうやったらその胃腸の薬をとかありますけど、夏バテの薬っていうのがなかなかないから、まさに先生おっしゃるように栄養、自律神経、ここになってくるわけですよね。
そうですね、まあ、簡単そうで難しいんですね。
はい、でこの夏バテのその一つの栄養不足なんですが、どんな栄養が不足しがちなんですか。
そうですね、夏バテに関してはあのもちろん、まあ、水分ですよね、よく言われてると思います。もちろんミネラル、ビタミン、まあ、誰しもが分かるようなそういった、まあ、不足っていうのが、まあ、根本にあるんですけれども、まあ、それらがこう是正されてないとですね、さらに食欲は低下して、で食欲が低下すると、まあ、食事の摂取量減りますんで、まあ、摂取できる ビタミンミネラルが下がってですね、もちろんエネルギーも下がりますんで、なのでより今状態っていうのは、まあ、螺旋階段を降りていくような感じですね、まあ、徐々に徐々に悪化していくっていう感じですね。まあ、ミネラルで気をつけておくべきことは、まあ、ナトリウムとかカリウムって言われるその汗によって失う成分ですよね、あとマグネシウム、まあ、そういったところがまあ言えるのかなと思います。ですので、まあ、よく、まあ、普段からですけれども野菜とか果物ね、積極的に摂りましょうって言ってるのは、まあ、そういった部分ですよね。で、まあ、夏場は特にそのよくお話に出す抗酸化作用 症って言いまして、その体が錆びるのに抗う力ですね、あるいはエネルギーをこう代謝していくのに関与しているビタミン B とか C っていうのが、まあ、夏場こう消耗しやすくなってますんで、まあ、そのあたりの補充っていうのは他の季節よりもより気をつけておく必要はあるんじゃないかなと思います。で、まあ、ビタミン C とかって誰しもが知ってるビタミンですけれども、まあ、免疫機能にも関係してますし、まあ、抗酸化作用、まあ、疲労回復効果、まあ、そういったものもあります、
うん、
まあ、ビタミン B はそのエネルギーを作り出すそのビタミンになりますので、うん、まあ、炭水化物だけ取って糖分からエネルギー出そうと思ってもですね、やっぱ B 群がないと十分なエネルギー生み出せないので、うん、まあ、疲労がまあ蓄積していくって、エネルギーがまあ出なくなるっていうふうな状況に今なってきます。
なるほどね。
で、まあ、あの7月入ってくると、まあ、土用の丑の日ですよね。
うなぎ食べようというね。
うなぎのですよね。まあ、何度かお話これ出したことあると思うんですけれども、はい、まあ、土用の丑の日ってあの江戸時代からの行事のようなんですけども、まあ、うなぎってビタミン B 群かなり豊富なんですよね。だからまあ江戸時代の人ってそういうその、ね、B 群が豊富だからうなぎ食ってたとか、そういう科学的なバックグラウンド多分知らなかったと思うんですけども、うん、まあ、感覚的な部分で、夏の暑い時期にはこううなぎ食べるみたいなですね、うんうん、文化が、うん、根付いてるんじゃないかなというふうには思いますね、うん、まあ、あの食事からあの摂取できるのがそれはもう一番いいと思うんですけれども、まあ、現代人の食事とか、まあ、食事のその環境ですよね。やっぱ外食が結構ね、あの働き盛りで忙しくて、まあ、外で食べること多いみたいな場合、どうしても炭水化物寄りになってしまってですね、まあ、十分なビタミン取れてないこと結構多いんですよね、まあ、それ自分も含めてですね。だから、まあ、予防のためにですね、クリニックではそのビタミン B とか C ですね、まあ、サプリメントとか、まあ、点滴を、まあ、おすすめもしてるんですけれども、まあ、そういったものも、まあ、一つ選択肢にはなってくるんじゃないかなっていうには思いますね。
でもね、食べたいなと思っても食欲が湧かへんし、 うなぎええ言われたって、こんな脂っこいもよう食べまとかって、ね、で摂取できないんであれば、点滴やサプリメントも一つの方法ということですよね。
方法になると思いますね。その悪い螺旋階段をこう降りていってる状況をどっかで止めないとですね、やっぱりどんどん悪くなっていくん で
これでまた食欲湧けば、サプリメントではなく、うんうん、食事から取ったらいいわけですよね、
あくまで補助的なものですよね、そういったものっていうのは。
でもう一つの原因が自律神経のバランスの乱れ、
そうですね、自律神経もあの何度かねよくお話しさせていただいてて、まあ、心臓とか血圧とかですね、あとまあお腹消化管ですね、あの僕らその頭で考えずに自動的に体って調節してると思うんですけれども、まあ、そういった神経系のことを自律神経って言いまして、あの主に交感神経っていって体を興奮させる側の神経と、副交感神経っていうこう、まあ、体をリラックスさせる、こうまあ車で言うとアクセルとブレーキみたいな感じですね。患者様にそういうふうにお話しするんですけども、まあ、夏バテで考えられているのはその、まあ、すごく暑い高温多湿の環境下でこう仕事をしていると、まあ、もちろん水も失い、水分も失って、まあ、ミネラルも失ってっていうところで、その人間生きないといけないってなると交感神経かなりグーって活動的になりますん でそうなると、まあ、血圧とか心拍数とかもちろん上がりますし、で興奮している時ってお腹動かないんですよね。つまりそのスポーツしてる時に、例えば試合中にお腹空いたなとかあんまならないと思うんですよ。つまり興奮してると消化管っていうのはその止まってるんですけれども、そうなるといわゆる食欲が湧かないみたいなことにもなってくるっていうところですよね。だからリラックスさせる側のその、まあ、副交感神経の活動性もやっぱり夏バテで落ちてくる。なのでよりそれで消化管の動きも落ちて、まあ要は食事が食べたくなくなるっていうようなところですよね。で、まあ、あの自律神経の調整法って、まあ、ちょっといろいろあるんですよね、はい、いろんなあの方法論があって、まあ、世間にもいろいろ言われてるんですけれども、まあ、夏においてはまずはよく言われてますけれども、水分をとにかくこまめに摂取しとくっていうのはもう最低限やっていただきたいっていうところと、まあ、もう今の時期からですね、ちょっとバランスよく食事を整えていく、取れない方はサプリメントとかも含めて、ある程度やっぱりビタミン特に B とか C っていうのはあの補充させといた方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。もちろん細かいこと言うと室温の管理とか、まあ、睡眠休息しっかりとっていくっていうのはもちろんあの最低限必要なところになるかなと思います。 でまあ個人的にはあの夏場でおすすめしてるのはお白湯を飲むってことなんですけども、
冷たいね、キンキンに冷えた水美味しいですけどね、お茶もね。そうなんです
よ、寝る前とかね、あの朝起きた時とかやっぱりこう冷たいの飲みたくなるんですけども、はい、まあ、今の時期からですね、ちょっとお白湯とか飲んでいっていただくと、お白湯ってこう自律神経、特に消化管ですね、あの調整する作用ありますんで、あのぜひ、まあね、冷たいの取りたいですけどね、あの僕もそうですけど、まあ、ちょっと特に夏場バテやすい方は、あの意識的にそういうのやっていただくと、まあこれ別にねサプリメント買ったりお金もかからないですから、あのやっていただけるといいんじゃないかなって思います。
はい、はい、栄養面そして自律神経の面と、ね、今から、うん、まあ、元気なうちに始めておくということですよね。さあこのコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材をご紹介いただいていますが、今日は何ですか？
はい、今日はアボカドですね。
アボカド、おしゃれな。
好きですか？
いや、あんま食べる機会が。
あ、そうですか。
ごめんなさい、もうおしゃれな食材取ってないですね。
結構僕あのうちはサラダにこう含んで入ってたりするんですよね。おしゃれ、おしゃれなんですよね。あの夏のね健康楽しむのにはふさわしい食材じゃないかなってことで今日出してます。はい、あのまあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、栄養価非常に高いっていうのがまあ有名なんですけれども、まあ、今日出てきたその夏場に失いやすいですね、あのビタミン類 B とか C とかですね、ミネラル類ですね、カリウムマグネシウムみたいなものも、まあ、豊富に含んでますし、まあ、あのアボカドの油って結構健康にいい油なんですよ。脂質ですね、油含んでますんで、まあ、ぜひあの食卓並べていただいて、まあね、あの夏に勝てる、うん、ビートザヒートできる体を作っていただければなというふうに思います。
一つの食材で立派ですよね、はい、アボカドってね。
そうですね、
ビートザヒートしていきましょうよ。
そうですね、はい、
さあどうぞ皆さんも気になったこと、相談してみたいこと、もうすでにちょっと毎年の夏バテがあるんで今のうちに対策をという方なんかもクリニックに ね、うん、ね、相談に来ていただければと思いますよね。クリニックの場所は京都市役所前駅2番出口すぐFIS 小池ビル8階です。お問い合わせご予約の電話番号をご紹介します。 075-252-5252 075-252-5252 075の後2-2-2-2-2、こちらまでお問い合わせください。京都小池メディカルクリニックホームページもあります。ぜひご覧ください。過去の放送内容も聞くことができますよ。また先生への質問などコーナーへのメールもお待ちしております。スタジオにお越しいただきました京都小池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は6月27日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都小池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分京都小池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。